不思議ラジオ金座座の石山です。
シネマアクティブのポッドキャスト、追試のポッドキャストという映画の2つのポッドキャストをやっております、ペップと申します。
わー、ペップさんだ。
よろしくお願いいたします。
今日は石神ですわ。やんなかったです
いやもうね、さすがにねもうええわって言われそうなんで
今日はゲストでペップさんに来てもらってます。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
まさか1年にね2回も、
2回というか、
前はチャンスがあるとは。
3本、
まあ、3本やってもらって
4本目っていうね。
まあ石神より出てるかも
ね。やばいですね
そう、石神はお休みで、はい、今回はペップさんが東京に来ていた、
はい、
来てて、
はい、
でまあお声掛けしていただいて、そりゃもうとこりゃ時間を空けねばとい
やいや、もうすいませんね、ありがとうございます。
で、東京に、
はい、
いらっしゃってた理由っていうのが、
はい、
これペップさんの方のラジオでも多分お話しすると思うんで、さらっとでいいんですけど、
はい、
どういう用事で来てたんですか？
まあ、僕は、まあ、コメディ映画がすごい好き で、
はい、
で下町コメディ映画祭というのが、
はい、
いつもだいたいこの9月のシルバーウィークっていうんですか、うんうんうん、この連休中に毎年開催されてるんです。でちょっとね、ここ近年は僕の仕事のお休みの都合でなかなか来れてなかったんですけど、まあ、今回は映画秘宝祭りも最後という一応触れ込みでありましたし、あと、まあ、僕が大好きなライムスター歌丸の VTR シャッフルのタマフル映画祭の下込め版みたいな形で出張的な形でもあったんで、まあ、それがちょうど同日同じ日曜日に、まあ、まあお昼からとそれから夕方からとってありましたんで、まあ、それの合計3本立てを見るために来て。
下込めってよく名前聞くんですけど、はい、あんまはっきり分かってなくて、
はい、東京の人はね、
主催してるのはどこなんですか？
主催してるのは一応
浅草かなんかでやってるんですよね。
そうです、
浅草。
まあまあもちろんその辺の墨田区とかの、
はいはいはい、
もちろん行政も入ってるとは思うんですけど、基本的に旗振りをされてるのは伊藤聖子さん。
あ、そうなんだ。
そうです、
だから聖子さんのラジオでも下込み行ってるんだ。
そうです。
ああそうなんだ
ね。まあ下町の方なので、
はいはいはい、
まあ、それを支えて、まあ、今回がだから10年目、10周年なんですよ。
へ、はい、コメディのみ。
いやまあここがね非常に微妙で、
はい、
一応コメディ映画の祭典ということで始まってるんですけど、
はいはいはい、
今回の映画批評祭りなんかでいうと、まあ、日本ともホラー、一応ジャンル的にはホラーにはなるんですけど、ただもう本当にホラーっていうジャンルは、
はい、
まあ
まあ、
コメディーと
コメディになり得ますからね、
なところもあるし、実際笑いの要素もすごい多い作品でもあったので。
何やってたんですか、ちなみに？
ゲットアウトっていう作品と、はいはいはい、それからイット。
イットってあのイット？
スティーブン・キングの。
へえ。
あれの映画版。
はいはい、あの例のやつですね、はい、
そうです。
あれ結構ラスト爆笑ですからね見ました？
いや僕ね
見てないんだ。
見てない。
あ、そっかそっか、はい、危ない、変なこと言ったら今
で今回映画版で初めて見て。
映画秘宝はどう関わってるんですか？そこに出張版、それこそ歌丸さんのやつみたいに、
ね、
映画秘宝のコーナーが下コメの中にある感じですか？
映画秘宝祭りというのが、はい、元々東京ファンタスティック映画祭っていうのがあって、
はいはいはい、
そこで一つの、まあ、あのコーナーみたいな形でやられてたらしいんですよ、
はいはい
はい、その時は僕は知らなかったんですけど、
はいはいはい、
そこから下町コメディ映画祭をやるということになって、
はいはい、
まあ、伊藤聖子さんがやるということで、まあ、そこにまあ協力するというような形で、はいはいはい、映画表祭りもそっちに移行したと。でいわゆる有名な町山さんが運動したハングオーバ
ー
の上映とかも一発目は
そこでやってん
すか？
そうなんだ。
オールナイトの3本のうちの1本がハングオーバーだったのかなっていうような感じで。
あ、まあ、オールナイトとかでやってるんだ。
オールナイトでやった年もあるんですけど、僕が見てた時は、僕が初めて参加したのはキックアスの、
はい、
日本の上映が、まあ、まだ劇場公開が決まってない状況だったんで、まあ、そこで見たいぞということで。
じゃあ最速でそういう後々みんなが羨ましがるようなものが最速で見れる可能性があるってこと
ですか？あるし、もっと、まあ、エクスクルーシブで言うと、
はい、
日本公開も決まってなかったような作品を、
それで人が来たから公開にこじつけるってこともあり得るわけか。
こともまあ、あるんじゃないかなと。なるほど
ね。お披露目会というか。
そうですね、まあ、公開が決まってる作品を早めにやるっていうパターンが最近は多いのは多いんですけど、多分それは公開、今はもう配信とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから どこで公開されるかが分からへん状況やから、まあ、劇場公開のされるものを先に持ってきた方がいいというような判断もあるのかなと思うんですよね。
なるほど。
結果ネットフリックスとかになったとかってなったら、うんうん、やっぱりあれっていうような感じになってしまうので、うんうんうん、そういうようなこともあるのかなとも思いながら、だから2本目が今回1とかなかなか決まらなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
シークレットっていう名目で多分ギリギリまで交渉してあったんじゃないのかなと勝手にこっちは思ってるんですけど、まあ、それで結局1になって、
ちょっとイットの話していいですか。
イットの話、はい。
あ、でも見てないんですもんね。イットが、はい、今年だから2017年の11月かな、
はい、
にリブートじゃないですけど新イットが公開されるんですよね。
そうです。それの
え、あ、それが見れたってこと。
それが見れた。
昔のやつじゃなくてね。
そうです。
90年代のやつじゃなくて、
はい、
あ、そういうことか。
そうです。
なんだ、みんなでそれでラスト爆笑して終わったのかと思ってた。
違うんですよ。
今度爆笑じゃないんでしょうね、きっとね。本当に怖いんでしょうね。
いや、あのね、
いや昔のも怖いんですよ、
はい、
昔のも怖いんですけど、はい、最後がすごすぎて、はいはい、で僕ね、
はい、
子供の頃中学校だったかな、図書館にイットがあって、スティーブン・キングの、
あ、
そう、分厚い、あ、違うわ、あれ本屋で買ったのか。うちもね今もあるんですけど。
マジですか。
そう、
どこですか。
ここカットしようかな、
はい、
探してるシーンはイットがすごい好きで。
あ、ほんまや、すげえ。
これなんですけど、これを当時
上下感、
そう、図書館だったか本屋で買ったのか分かんないけど、
はい、
この表紙だけで怖くて。
そうですよね。
そう、
これはいい表紙ですね。
そうなんですよ。この絵描いてる人結構有名な人なんですけど、うん、キングの作品とか、あとポール・オースターの、あの本も結構この人が表紙描いてるかな。
あ、これは
で中学生に厳しいでしょこの本。
これは分量すごいですね。
そう、でも結構本好きで、
うん、
読んでて、
うんうんうん、
で確かねゲを読んでなくて、
ほう、
ジョーしか読んでなかったんですよ。
ほうほう、
長い間、
はい、
でまあ最近読んだんですけど、
はい、
でその後テレビで確かイットやってて、その前のイットですね、
うん、はい、
を見てめっちゃ怖いんですよあれ、
うん、
めっちゃ怖いけど、まあ、僕これ読んでたんで、まあ、釣りこうなるっていうのはまあ分かりつつ見てたんですけど、
はい、
オチがまさかあんなことになるとはっていう。
ほう。
まあこれ、まあ、ぜひね、昔の、ドラマ版なんですけど、
ドラマですよね。
けど、まあ、うん、パッケージングされるときに映画として売ってるんですけど、
はい、
2時間ぐらいに多分落としたやつで、
はいはいはい、
省略したやつをやってるんですけど、
うん、
まあ、最後すごいんですよ。
ほう。
まあ、これではもう言わないでおこう。
ですね。
だから今回の新しいイットの方どうなってるのかちょっと興味はあって、
はい、まあ、まあそれをまあ一応最速で見
て、ははは、
11月にも公開は決まってるんですけど、はいはいはい、真下米で最速で見ましたよっていうことですね。
素晴らしい、
はい、
ちょっと分かんないですけど、あれって浅草のそのいろんなところで、
はい、
いろんな映画館でやってるのかと思ったら、一箇所の映画館でやってるだけ。
映画館でもなかったです。
映画館でもないんだ、
はい、メインは、まあ、メインっていうか、
はい、
今年なんかは割とあれなんですけど、
はい、
一応これまでもずっとメイン会場として使われてたのは浅草公会堂がメイン会場、
はいはいはいはい、なんかホールみたいな感じですか。
そうですね、まあ演芸ホールですよね、
はいはいはい、じゃみんなで座って、
はい、
見てパチパチパチってい
う感じですけど、まあそこが一応メインですよね、はい、で今回のタマフル映画祭の下米版も映画表祭りもそこで
そこでやって、いいですね。
で上野にまだ上野東急があった頃には、はい、そっちでオールナイトやったりとかもしてて、そこにも僕参加したりもしてたんですけど、まあそこもなくなっちゃってるじゃないですか。だから野外で上映したりとか、そういういろんなパターンで、
なるほど、
いや近年はやられてますけどね。
そういうのにやっぱ参加して、
うん、
やっぱ底上げしていかないとダメですね映画業界はね。
まあそうですね。でちょうどこの時期って金沢映画祭、まあ、映画好きであれば皆さんご存知、は
い
は
いはい、俺ねそういうのにね疎くて。
あ、本当
金沢映画祭もよく名前聞くし、
はい、
サイゼリアでやってる新潟の映画のポッドキャストの、漫画家の人がやってる、
はい、小泉
と。あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
あれよく金沢のやつ行ってますよね。
普通ですね、うん、はい、
あれは何ですか。
あれはその一応金沢で、
はい、
ちょうど同じ期間行われてた映画祭 で、
はいはい、
で去年まで一応金沢でずっとやってたんですけど、
はい、
今年はその金沢で メインとして使ってた会場っていうのが、
うんうん、
まあ、使えなくなるっていうことで、一応去年までの段階で一区切りあって、はいはい、今年はいろんな都市を回りながら金沢映画祭という名前
で、名前は使って、
はい、やられて
フジロックみたいなもん
っていう、そうですね、うん、でいろんなところに、まあ、ツアーをしてるみたいな感じの。
そっちはなんかどんな映画がかかるんですか？
そっちはもうもっとマニアック
というか、あ、そうなんだ、
はい、そのまあ僕よりももっともっと詳しい人たちが、はあはあ、まあ、喜んで
見
に行かれるような、あのその年その年によってこうテーマがあって、
はいはいはい、
この年は宗教とか、
はいはいはい、
この年はあのエロとか、
はいはいは
い、いろんなこう
そういう感じ
があるんですけど、そういうのをいっぱい集めてきて、もちろんのフィルムも含めですよね、いろいろ集めてきて、でしかも隙間が非常に少ないっていうのが有名で、一本見て次のを見ようと思ったらもう間もうトイレ行くぐらいしか休憩がないと
か、ルドビコ療法じゃないですか。
そうなんですよそれをもうみんなが並ぶと、
死にそうになりながら見て
る、死にそうになりながら見てるいうのはよく聞きます。僕もだから参加したことがないんで、あれなんです。
下コメと同じくらいの時期なんですか？
全く一緒でしたね、去年までは。
え、じゃあ食い合っちゃうっていうか。
だから映画好きの人というか、
はい、
まあもうほんまに昔から映画好きな人っていうのは、はいはいはい、まあ、金沢に行かれる方の方が多いです。で僕はコメディ好きやから、
はいはいはい、
下コメに来てたら逆に今先ほど石山さんみたいにあの、あんまりよく知らないんですけどみたいな感じの方が多くて、東京の友達とかに言っても、
うんうん、
ああ行ったことないなぐらいの感じのテンションなんですよ、うん、
名前はよく聞くけどみたいなね。
ね、そんな感じやったんで、うん、だからまあ僕がとあのちょっと前までは結構休みも自由に取れたりしてた仕事もしてたんで、まあ秋になって僕が東京にいるってなったら、あ、下米の季節かと言われるぐらいの感じではありました。
東京国際映画祭っていうのは今もやってるんですっけ？
やってますね、はい、
そっかそっか。で結構世界各国のあんまり普段公開しないようなイランの映画とか、
はい、
まあ、イラン映画はよくやってるけど、あのそんなにマニアックではないけど、
はい、
なんだろう、チリの映画とかホンジュラスの映画とか、
うん、
そういうの結構来てましたよね。
やってますよ。それは未だにやってますよね、
うん、ああいうのいいなとか思いつつ、
うん、
なかなか行けないってか、多分行けても行かないんだろうな、
あ、
足が重いんだろうな、
ね。まあ、あと東京国際映画祭なんかはやっぱりチケット争奪戦になる。
あ、そうなんだ。簡単に行こうと思っても行けるもんじゃない。
やっぱりね、東京の映画祭はほんまにチケット争奪戦になることが多いので、やっぱり東京国際とか、
うんうん、
そういうフランス映画祭とか、
うん、
そういうようなものはもう映画好きのもう、
そうか、
みんながもうガーッと奪い合うっていう感じですよね。
仲良くしたらいいのにな。
しかも去年はね、ちょっとチケットの発券の問題とかシステム上の問題があったりとかして、なんか、まあ、それで見れたいのが見れなかった人も、
みんなが集まってちゃんと劇場で見るっていうのは本当はいいんでしょうけど、なんか今だったらそれこそ配信とかで、は
い、
みんなで家でね、でもそれじゃ盛り上がらないんですな。
盛り上がらないんですよ、やっぱりね。同じ空気でね
見るのがいいのか、
同じタイミングでわーわー言うてね、
なるほど、
見るのがねいいのはいいと思うんですけど。
じゃあ俺も今度なんか行こうかな。
ぜひ、
ね、
でやっぱりね、関東に住まれてるから、
はい、そうなんですよね。
まあ東京国際はチケット、まあ、争奪戦になるかもなんですけど、うんうん、フィル X とかやと、
あ、聞いたことある。
割とあの昨日僕も聞いた話なんですけど、
はい、
割とあのオープニングとかクロージング以外は取りやすいよみたいな話をされてたんで、だからその辺も狙い目かもしれないですね。はい、はいはい、やっぱり好きな人しか集まらないっていうのが基本あるん で、
そうでしょう、
ね、反応がねいいんですよ。特にコメディはやっぱり館内がこうドーンと笑いが盛り上がったりすると一体感がやっぱグッと出るので、それを味わいたくてやっぱり足運ぶみたいなところはありますね。はい、沸点が非常に低いというか、
なるほど、
うん、もうすぐにドーンと盛り上がったりするんで、
普通の映画館で一人すごい笑ってたりすると気分害する人多いじゃないですか。
多いですね。
でもそういうことじゃないんですね、もう、ね、
そう
みんなが笑っちゃえば、
そう、
まあ、むしろ笑わない人の方がみたいな、
うん、まあ笑わへん人は笑わへん人で別に、
まあまあいいけど
みた
い
な、目立たないんで、うん、
はいはいはい、
うん、静寂の中で一人だけ笑うと目立ちます。
目立ちますよね。
みんなが笑ってるところで別に笑わなくてもそれは全然目立たないんで。
俺結構あのライブ行って歌う人とかいると嫌なんだよな。
あ
でもみんな歌えばね。
まあそうですね、うん、まあそこもねいろいろね皆さん自意識があるんで。
そう、なんかその問題結構ありますよ
ね。ありますあります、うん、
結構ね。あと俺あのすごい まあ、自分が映画好きなのに何言ってんだって感じですけど、結構映画ファンが好きじゃなくて、
はい、ああ分かりますよ、言わんとして
あれかな、なんていうの、同族嫌悪じゃないですけど、
そうですね、
シネフィルの人たちが、
分かります分かります、
あのなんか鼻につくわ
うーんいや分かりますよ、はい、
あでも頑張っていこう
ね、
行くことが大事ですよね、
そうなんですよ、だから、
うん、行かないと終わっちゃいますもん ね、そういう草の根、ね、活動みたいのが
ですし、うん、その例えば日本公開がなかったりする可能性もあるんですよ、うんうんうんうん、逆に日本公開が決まればいいんですけど、
はいはい、
決まらなかったらそこでしか見ることできひんかったって後になってから、うん、ああやっぱ見といてよかったなっていうようなこともありますし、う
んうんうん、だどっかの落語家の人が、
はい、
講座で、
はい、
なんか どこかのそのなんていうんですっけ、演芸場が潰れるときに最後になってみんなお客さん来るじゃないですか、潰れるっていうと、でその時にその人があんたたちがいつも来てれば潰れなかったんだよっていうね、
そう、それなんですよ、
あれ男子先生かな、
多分男子さん
ね、
その話だからそれも
普段から行かなきゃダメなんですよ、
そうなんですよ、だからまあちょっとね手前味噌になりますけど、
うん、
シネマアクティブとか、
うん、
シネでやってることもそうで、
ね、
とにかくまあ一人でお金落とすのは限界あるじゃないですか、
はいはいはい、
でもみんなで
みんなが、ね、
ちょっとずつね回数を増やせば
そうなん
です、劇場も映画もうまく回っていくし、
はいはいはい、
でそこでこういう劇場の一体感みたいなものを味わってもらえたら、うんうんうん、その数がやっぱりね、
はい、
1が2になり2が4になりしてもらったらすごいありがたいなと思ってやってるっていうところ
も、ね、耳が痛い
よね
いや映画館なんか行くの大変で、もう行かなくなってるんですけどね。
ねえ、まあまあ分かるんですけど、
今月はねでも自分的には結構行ってる方で、
お
今月1、2、3、4、5本、いや6本、今月6本見ましたね。
すごいじゃないですか、まだあれですよ、9月も半ばです
ね、忙しいはずなのになそうでね、あのペップさんって、
はい、
シネマアクティフでも追伸でも、
はいはい、
結構やっぱきっちりとちゃんとやっぱ筋道立てて事前のやっぱりこうレジュメができてから収録に臨まれてるんですか。
あ、まあシネマクティフの方は
そうでもない、
そういや、まあ、シネマクティフの方は僕のグッドバッドウィアードのコーナー
は
きっちり作ってます、は
いはい、あゆみさんとかあのまこちんさんがどんなリアクションしてくるかも分かんないですもんね。
ですね、はい、だから、まあ、今はねその本配信から独立して、
はいはいはいはい、
そのパートナーを変えて、
はいはいはい、
これからやってい
く、あれもすごいですよね、
そうやっていくんです
けど、一発目はねジミー・ソウルさん、
ジミーさんがね、
はい、
まあ、あのもう知った、
はい、
ね、買って知ったるみたいな、
まあまあアイドリングはやっぱりこう自分の慣れたフォームでやって、
ね、
みたいな、
まあ、あとねやっぱり決まったのが結構キンキンやった
んです。あ、そうなんですね。
で次の配信にはちょっと公募してから、はい、それを待ってたんでは、
うん、
ちょっと間に合わへんなっていうのがあって、
はいはいはい、
でジミーさんにすいませんと、
はいはいはい、
出張ないですかと
なるほどね
聞いて、
呼びつけて、
いや どうしたんですかと、いや実はね広告
を、はいはい、
放半一心からちょっと独立することになりました、わかりました、行きましょうと
男気がある、
男気があるんですよまあそれでね助けていただいたっていうのがあって、まあ、無事にあの2本目も、
はい、
ジミーさんではない別の方と2本目も撮れてまして、
なるほど、
はい、3本目ももうすでに相手は決まってるというような状況ですね。
なるほど、
はい、すごい、まあ、順次あの編集でき次第配信、
まあまあまあ、
みたいな感じでなります。
なるほど、はい、だから今回はね、
はい、
その俺が、
はい、
こうだらっとしたペップさんの姿を初配信してやろうと思って
ああなるほど、
そうあえて俺が振らずに、
はい、
あの沈黙とかを与えて不安にさせてやろうかない
やいやもうね言うてもあれですよ、でもそこまで、
はい、
あのきっちり実はパッケージングどっちもされてるわけじゃなくて、
はいはい、
本当にその場で合わせてるんで、あの自分の喋ることだけはきっちりまとめてはきますけど、
はいはい、
特にまあ今後ね聞き手が変わるんで、まあそれもね、
まあ、なるほど
きっちりやりますけど、
面白そうですけど、
例えば追試練の方なんかで言うと、
はい、
もうほぼ僕は手ぶらで行ってる
ような状況です。滝さんが結構、
滝さんは、まあ、うん、あのしっかり仕込みはしてくれてますんで、まあ、そこに僕はまあ乗っかって、
なるほど、
まあ、うまくこう転がせていけたらみたいな感じではやってますし、うんうん、あとシネマクティブの本配信の方はもう完全に僕はもう司会に回ったんで、
うん、
まあその辺の話は全然彼らが何を話するかも僕らも知らないんで、うん、まあ、その場で合わせてみたいな感じではあるんでね、はい、
ダラダラしましょうよ、ダラダラ。
ダラダラします。
はい。たまには。さっき蕎麦屋でしてたみたいな会話でいいじゃないです
か。ああ、はいはい。美味しい蕎麦をね。
美味しい蕎麦
を、はい、いただきまして。
お昼にね、はい。夜に僕がもう、だから医者にね、
はい、
あの油もあんま取るなって言われてるのに、
うん、
夜ね、あの目黒のリベラっていうね、
はい、
ステーキ屋さんに行くことになってるんですよ。
そうなんですよ。僕ね、あの東京行くと必ずリベラには寄りたいっていう思いがありまして。
ね、東京の人だともしかしたら知ってるかもしれないけど、その軒になんか、あのプロレスラーの写真が貼ってあるような店なんです。
そうです、そうです。
プロレスラーのガイタレの人が、
はい、
ガイタレではないか、
外人レスラー、
外人レスラーが来日した時に、
はい、必ず行く店、はい、
そんなとこで俺ね肉食ったらね死んじまうわだから昼はちょっと軽く済ませようと思ってそば、ね、に、ね、
いやもう美味しかったです
よ。そうなんですよ、
はい、
そのそば結構美味しいんですけど、
いや最高でしたね。
ところで
ペプ
さん、この間ね、
はい、
前に1月に出させてもらった時に、
はいはい、
ペプさんに教えてもらった、
うんうん、
あのウォルト・ディズニーの約束っていう映画あったでしょ。
はい、やりました。
見たんです。で、メリーポピンズを、
はい、
久しぶりに見て、
はい、
ではこんな話だったのかと、
うん、
子供の頃の印象だと本当にね、ただ単に、まあ、ディズニーの実写版みたいな、
そうですね、
ガチャガチャ踊るだけの印象だったんですよ。
はい、
で、まあ、あんな話だっていうのを全然覚えてなくて、
うん、はいはいはい、そうですよね、ちっちゃい時に見
てるからね。で、ウォルト・ディズニーの約束っていう映画は、
はい、
まあ、その原作者の、
うん、
トラバースさん、
はい、
PL トラバースさん
か
っていう女性のパメラさんっていう人がね、
はい、
イギリスの方なんですけど、あのメリーポピンズを描いた、
うん、
そしてそれをウォルト・ディズニーが、まあ、トム・ハンクスが演じてるんですけど、
はい、
どうにか映画化させてくれと頼んで、はい、
そうですね、
で、まあ、エマ・トンプソンですよね、 PL トラバースさんはね、
はい、そうです
俺エマ・トンプソン好きで、
お、そうなんですね。
あの話また脱線するけど、インタ今日はダラダラするって決めた
から
、あのうちの母もものすごい好きな映画なんですけど、
はい、
あの日の名残って映画があって、
ほう、
カズオ・イシグロが原作で、
はいはいはいはい、
監督は多分ジェームズ・アイボリー、
うん、
最近あんま聞かないですけどね、
うん、
が撮った、
はい、
イギリスの、執事なんですよ、アンソニー・ホプキンス演じる、
はいはいはいはい、
あの執事って、まあ、バトラーですよね。
そうですね、
あの名じゃなくて、
はい、
旦那様のお世話をする方で、
はいはい、
その人とそのメイドの、メイド長のエマ・トンプソンが、
うん、
まあ、淡い恋心、けど執事同士で恋なんてもう、ね、あのダメなんですよ、ご法度なんですよ、
うんうんうん、
だからまああの表に出さないアンソニー・ホプキンスと、
はい、
そんな時代遅れなっていうエマ・トンプソンっていう、
この
ものすごいいい映画で、
へ、
うちの母も大好きなんで、
ほうほうほう、
あのもし気になる人がいたらね、あの英国紳士とかがすごい好きな人はたまらない、
お、
うん、
じゃ あのうちのあゆみさんなんか好きなんじゃないですかね、多分
結構、
ね、
うちの母ちゃんが、
はい、
母ちゃんって母がですね、はい、あの英国好き で、
はい、
であのアガサ・クリスティとか、
はい、
その英国のミステリーがすごい好きなんですよ、で今度オリエント急行殺人事件が、
はい、
あのケネス・ブラナーでリメイクされる
ですね、
あれもすごい楽しみにしてて、
おお、いいですね、
そうで、メリー・ポピンズもすごい好きなんですよ、
はい、
で母ちゃんが、
はいはいはい、
でじゃあウォルト・ディズニーの約束っていうのを見なって言って、
あ、おお、
この間見たらしくて電話が来て、
はい、
とっても良かったって
言ってた。あ、よかった。
で、エマ・トンプソンも好きなんで、
あ、よかった、
もう話に花が咲きました、
ね。おー、よかったですわ。
で、何の話でしたっけそう、メリー・ポピンズが、
はい、
まあ、これ、町山さんも、
うん、
学生向けの講演で話してたんですけど、
はい、
YouTube で見れますんでね、気になる方見ていただいて、
はい、
あれですよ、ミスター・バンクスっていう、
はい、
ポピンズが、その、お邪魔する、
うん、
ご家庭のお父さんですよね、
うん、そうですね、
が、まあ、仕事でがんじがらめになってて、
はい、
まあ、名前の通り銀行員なんですけど、
そうですね、
そのバンクスさんを子供じゃなくてバンクスさんのためにポピンズが来てるってい
う
ことを、まあ、トラバースは言ってて、
うん、
でトム・ハンクス演じるディズニーはそんなことを言うとも知らずに、
はい、
子供のやつでしょっていう感じでやったんで、まあ、その辺の話が描かれるって、
はい、
でウォルト・ディズニーの約束っていう放題なんですけど、もともとの題名はセービング・ミスター・バンクス
なんですよね。
ミスター・バンクスを救えって映画なんですよ。もう超そのままの話なんです
よ。そのままなんですよね。
そう、でその辺の味わいがすごく良くて、
はい、
あと結構やっぱりこの映画ウォルト・ディズニーの約束って映画は、
はい、
なんかフィルマークスとかで見たら、
はい、
そのあのばあさんがすごい嫌なやつだと、
あ、はいはいはいはい、
っていうのは、
はい、
ものすごく英国前とした人なんですよ、
うん、
トラバースさんがね。
そうですね。
で、まあ、意固地、まあ、なんて言うんだろうな、 意地悪ばあさんみたいな描かれ方してるんですけど、まあ、頑固なんですよね。で、はい、俺もねすごい分かるんですよ。あのアメリカ人のニコニコした感じとか、
うん、
自分たちが常に上ですっていうか、
はい、
あの
余裕しゃくしゃくな感じとか、
ディズニーのに招かれてホテル泊まったら、
うん、
そのミッキーマウスとか、
ね、
がのグッズが山ほど飾られてて、ざけんじゃねえ俺喜ぶと思ってんのかみたいな、はいはい、お前らの押し付けがましいそのね、
はい、
あれを
ホスピタリティ
がね、そうなんとかぜひっていうのはすごいよく分かって、
はい、
なんでそんなニコニコしてるのとか、
うん、
あのいやそんな初対面で、
うん、
あのファーストネームで呼ばないでくれとかっていう気持ちがすごく分かったんで、うんはいはいはい、むしろスッとしたんですよ。
なるほど、ね、
トラバースの態度
お
で、まあ、あの最終的には仲良くはなっていくんですけど、
そうですね、
その辺のさじ加減もすごい好きで、
うん、
すごい映画でした ね、うん、
いやよかったよかった、
いやいいものを紹介してもら
いました。いやありがとうございます。
でメリーポピンズがですね、
はい、
2018年のクリスマスかな、
ね、
2019年かもしれないですに、メリーポピンズリターンという形で、
はい、
リブートっていうか続編が
続編っていうん
ですか、ね、描かれるという驚きの、
やめてくれよ
と、やめてくれよと
不安しかないよと。
どうなんですかね、
怖いですよね。
みんなむちゃくちゃなことにはしないんじゃないですか。
まあ、
あの
リブートにしなかったのはまだいいのかなっていう気はしますね。
リブートはひどいもんですもんね。
ね、だからもうあれはあれでやっぱり完全に、ね、うん、確立されてるものなので、あそこはいじらずに続編っていう形はまだまだいいのかなっていう気もしますが、はい、
あのメリーポピンズの友人のバートっていう、
はい、
あのダンサーの方を演じてたディック・バンダイクさんが、
はい、
そのリブートじゃないリターンの方にも出るんですって。
おー、出はるんですね。
役柄は分かんないんですけど、
うん、まあ、カメオ的に出る可能性が
多分そのミスター・バンクスの、上司の頭取の役も当時演じてたじゃないですか、
はい、
だからそういう形で今度はジジイメイクじゃなくて出るのかもしれないです。
あ、そうか、
本当のジジイだから、
本当のジジイだからナチュラルで、
まあ踊るかどうか分かんないですけどね。
そうですね、うん、まあその辺がどうなるかですけども、
そう、まあ、あのメリー・ポピンズの方の話になりますけど、
はいはい、
ジュリー・アンドリュースが可愛い、
うんうん、なんでしょうね、あの年齢的に言うと20代前半なのか
ぐらいでしょう ね、
きっと ねでもすごいあの一本筋の通った、
結構日本人っぽいっていうか、日本人でもなんかこう美人として扱われるような感じの美人ですよ ね、
そう
ですね、いわゆるアメリカの美人っていうわけじゃなくて、
そうです、
ね、イギリスの方かな、アメリカ人か、そうそうそう、なんかその日本人でも好きそうな美人さんというか、
そう、
キャリー・マリガンとかそんな感じの、
ああ、はいはいはいはい、
なんかちょっと可愛くてね、
うん、
俺あれも見ようかなと思って、サウンド・オブ・ミュージックって見たことないんですよ。
ああ同じジュリー・アンドリュースですもんね。
そ う、 そ う、 そ う、 そうだ、それでね、
はいはい、
この話しようと思ったんですよ。
お、
さっき蕎麦屋で、あ、これ話そうかなって思ったのが、
お、何でしょう、
あのシネマクティフ、
はい、
まあ、僕ずっと聞いてるんですけど、
ありがとうございます、
あの投稿をねいつもしようと思うんだけど、
うん、
テーマに沿って、
はいはいはい、
まこちんさん の、
はい、
あの映画の見方は自由だが結構好きで、
楽しみ方、
楽しみ方が、でそれでいろんなテーマがあるじゃないですか。
あります。
で、あ、送ろうかな送ろうかと思ってる間に、
はい、
月日が過ぎてしまい、
あ、
一回も送れたことがないんですでベップさん今までやったので、
はいはいはい、
覚えてる回ってあります？
覚えてる回、
その例えば映画の映画本で何が好きかみたいな。
ああ、はいはいはいはいはいはい、やりましたね。
ありましたよね、
うん、
あんま覚えてないか。
何をテーマにっていうのは、例えばそうやな、あんまし覚えてないかな。
映画本好きなのあるかな。
あ、映画本、映画本いきますか。じゃあ
この
これね、
はい、芸術新聞社っていう会社が出してるこのアメリカ映画100のシリーズがあって、
ほうほうほう、
で今、4冊出てるんですけど、
60年代、
5冊ですね、60年代アメリカ映画100と、
はい、
それがまあ70年代80年代90年代0年代のアメリカ映画の100本よりすぐった
10年区切りで、
そうですね、
はいはいはい、
でいろんなあの名のある評論家の人たちがまあ文章をそれに添えてるんですけど、
はい、
この本がまあすごい好きで、これ知ってる人は結構知ってると思いますけどね、
あの表紙とかめっちゃ見たことありますよ、
うん、はい、この主編の人がね、あの渡部源さんっていうんですよ。 この人なんですけど、
あ、はいはいはい、
この人のブログもね、すごくあの、
あ、ブログもやる、
ブログもやってて、ブログもすごく面白いです、ね、あのページのデザインがすごい好きで、
うん、
あのかっこよくて、
あの想定もすごく、
想定もいいですよ ね、
ね、いいですよね。
そのほら60年代の表紙はあの真夜中のカーボーイですよ。
ああこれね、
そうです、はい、で70年代はこれ断絶ですね、あのモンテヘルマンかな、
はあ、はあはあははあ、
ペップさんこの本知らなかったですか。
いやあれですよ、あの表紙ぐらいしか見たことないですね。中は読んだことはないです。
80年代はこれランブルフィッシュですね。
お
ー、ミッキーロークですよ。
あ、ほんまやほんまや、はい、ミッキーロークや。
で90年代はバージンスーサイズ、
お
ー、これはキルスティンダンストですよね。
ですか、
ブスですね
キルスティンダンストに対する風当たりが強すぎる
で0年代はほらこれあれじゃないですか、何でしたっけ、この爆弾処理のやつ、
あ、ハードロッカー、
あ、ハードロッカー、
いいですね、
いいんですよ、
写真のチョイスがいいですね。
そうで、あと3年もするとこれ10年代が出るわけでしょ。
あ、そうかそうか。
でもなんかすごいですね、2010年になってからもう10年経つんだ。
ほんまですよね、
あと3年で。
ほんまや、
恐ろしい。
僕がね、あの映画館にまた再び通い出したのが、
はい、
まあ、2009年ぐらいなんですよ。だから、はい、この次に出てくる
あやつが
2010年から
もうたまらない
の10年の100本はちょっとたまらんことになりそうですね。
まあ、この、あの本はアメリカ映画に限定してて、
なるほど、ね、
しかもちょっと格式のやっぱりそこにふさわしいものしかほとんど選ばれてないですね。
お、
なんだろう、格式に当てはまらないやつってなんだろうな、まあ、ホステルとかああいうトーチャーポルノ系とか、
うん、
コメディもあんま入んないかなこれには。
入りませんか、
うん、
なるほど。
コメディって言ってもいいコメディももちろんありますけど、
うん、
どうなのかな、くだら、例えばズーランダーとかは入んないですねこれには多分。
あー残念
それがいい悪いってのは別にして入らないです
ね。なるほどね、うん、まあまあでもね、そうやって区切らないと
そうなんですよね、
キリがないですから。
そうですね、
うん、100本には収まりませんからね
そう、
これはでもすごいですね。
いい本でしょ。
いい本です、いい本です。
あ、
アメリカ映画、
アメリカ映画100シリーズですか ね、 すね、
60年70年80年90年0年代と5冊にもあります。すごいボリュームですよ
まあ500本あるわけですから ね、
ね、
1つの映画でだいたい2ページかな、見開き1ページって感じ、
はい、だからまあ読み進めやすいですよね。
そうなんですよ、
読んでいくと、うん、その1作品に対して2ページぐらいだから、はい、こう読むの遅い人でも
安心
みたいなところはありますよね。これはいいですね、
いいですね、
うん。